今日新明記を続けて見てまいりましたけれども、第4章を見てまいります。3章までは、これまでの振り返り、アラノの、旅の振り返りを短く語って、そしてその後、モーセは律法をいかに守っていくかということを教えた後、具体的な約束の地に、入った、中でどのように信仰を実践し、約束の地で、しっかりと根付いて神の民として、信仰を確立し、また受け継がせていくか、そして証しをしていくか、またどのように礼拝を守っていくのか、これらについて、長い教えがあり、そして終わりの部分は、これからのイスラエルがしっかり主のもとに立つために、祝福と呪いの誓いに入るようにと進め、そしてもう最後の部分は、モーセの遺言として残したことと、モーセの死と葬りで、新明記は終わっています。というわけで、3章までの、これまでの振り返り、アラノの旅の、振り返りの後、いよいよ神のお言葉を守っていこう、神の御言葉に立っていこうという教えが始まる箇所がこの4章です。長い、章なんですけども、1節から14節を交互にお読みして、祈ってこの箇所を見ていきたいと思います。ポイントはもう明確です。なぜ御言葉を守るべきか。その理由として、積極的な理由、そして消極的な理由、そして、もう一つは、それを超えて、損得抜きに、神様がこれほど良くしてくださったのだから、愛しておられるのからということで、この三つのことを、それは私たちの信仰生活にも直接当てはまることかと思います。共に確かめていきましょう。では、拝読いたしましょう。一節ずつ購読いたします。新明記第4章、一節から14節。今、イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。それはあなた方が生き、あなた方の父祖の神、主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためである。あなた方は、主がバール・ペオルのことでなさったことを自分の目で見た。バール・ペオルに従った者すべてを、あなたの神、主はあなたのうちから根絶やしにされたのである。見なさい、私は私の神、主が私に命じられた通りに、掟と定めをあなた方に教えた。あなた方が入っていき、所有しようとしている、その地の真ん中で、その通りに行うためである。まことに私たちの神、主は、私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。 ただあなたはよく気をつけ、十分に用心し、あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。そしてそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。そこであなた方は近づいてきて山のふもとに立った。山は燃え上がって火が中天に達し、闇と雲と暗黒があった。主はご自分の契約をあなた方に告げて、それを行うように命じられた。当の言葉である。主はそれを二枚の石の板に書き記された。その時、あなた方に掟と定めを教えるように私に命じられた。あなた方が渡って行って所有しようとしている地で、それらを行うためであった。天の父様、あなたの皆が崇められますように、私たちにお言葉をお与えくださりありがとうございます。パンだけでなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって私たちは生きます。永遠の命をもたらすお言葉を私たちも求めしたい。そしてあなたへの愛によって守ることができるように、今日改めて私たちに導きをお与えください。ご聖霊の働きの中で私たちが御言葉を理解し行うことができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、このようにモーセは切々と民に御言葉に従うことがどれほど大切なことであるかを繰り返し告げています。今イスラエルよとこの章始まっていますが、イスラエルという名前は族長ヤコブが故郷に帰るときに恐れてしょうがなかった時に、主にすがりついて私を祝福するまで離しませんと、主の使いが去らせよと言っても聞かずに求め続けた中で、主がその真剣な求めに応えて祝福を与えるとともに、このイスラエルの名を与えられました。イスラエル、それは神と戦って勝ったものだと。取っ組みの争いはヤコブの腿のつがいが外されたことによって終わりましたけども、例の戦いは主が負けるということではありませんけども、彼が願った祝福を勝ち得た、その点で勝利したのでした。私たちは主を損なうこと、主の御心を曲げることなど決してできません。勝つことはできないんです。しかし主が私たち一人一人に対して全く勝利されて、私たちが主の御心にかなうものとなっていき、 そして主が喜んで私たちをあらゆる面で祝福してくださるようにされること、それこそが主が与えようとした勝利でした。信仰は勝利という賛美を先ほど歌いましたけども、このイスラエルの名前にはこの信仰の勝利の模範となったヤコブの信仰が刻まれております。イスラエルよと呼ばれることは幸いです。時に聖書はヤコブよと呼ばれるときはですね、人間的な悪い面が出て自分の側を押し通そうと、そして出し抜こうとする性格を見て取ったときにはそう呼びますけども、シモンがペテロと呼ばれたようにイスラエルよと呼ばれることは大変光栄なな、信仰の原点に立ち返るなとしてモーセは繰り返し語っています。さて、この戒めが、律法が与えられた目的がこの一節に書かれていますね。それはあなた方が生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためであると。三つの祝福がここに目的として記されています。なぜ律法を主の御教えとも訳されますけれども、この主の御言葉を守らなければならないか、それは具体的には生きて約束の地を所有するためであると。神様が用意された祝福を主と共に生きて勝ち取るため、与えられるためであると言い換えることができるでしょう。神様はこの祝福を、約束の祝福を与えるためにお言葉をくださいました。その地は乳と蜜の流れる良い地です。神様は御国を私たちに用意しておられますね。そこに入るために私たちは御言葉に生きる必要があります。この四章一節のあなた方が生きと、死にに対して生きとあるのは、肉の命に生きる、それも当然主への信仰必要なんですけども、主と共に生きる、主の祝福のうちに生きる、信仰のうちに生きる、御言葉に生きることを教えているのではないでしょうか。新約後日見ますけど8章3節、アラノの試練がなぜ与えられたかについて主が教えている箇所ですけども、3節にこうあります。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであったと。イエス様もアラノの 誘惑の中で惹かれた言葉ですけども、私たちが真の意味で人と共に生きるのは御言葉によってである、そのことをモーセはまず、それはあなた方が生きという言葉に込めて告げました。そして約束の地に入り所有するためであると、御言葉に従ってこそ約束の地に入り所有できることは、先のカデシバルネアの試練で、事件で民は痛感したと思います。主が共にいれば、主に従っていれば攻め取ることができると、信仰に立つリーダーたちが訴えたにもかかわらず、民はそれを聞かず、主はこの強い敵に私たちを合わせて滅ぼそうとしている、エジプトに帰った方がいい、そう言って信仰に立つヨシアやカレブを殺そうとしました。アラノのそれまでの道でも散々不信仰を表してしまいましたけども、そしてその度に裁きを受けましたが、民はここに至って再び心を堅くなにし、主とモーセにまた訴えたヨシアとカレブに逆らってしまい、アラノを放浪する間に死に絶えることになりました。約束の地を得るために必要なのは信仰であること、主に信頼し主の言葉に従うことであることを、イスラエルは痛みを通して学んだはずです。同じ過ちを繰り返してはならないとモーセは訴えます。そしてこの信仰に立つときにどんな祝福があるかということが一つ一つ語られています。所有することができるだけではありません。6節を見ていただくと、諸国の民に褒められる、慕われ、また尊敬される証を立てることができると。そしてイスラエルが祝福されることを通して主の皆が崇められます。7節をご覧ください。まことに私たちの神主は、私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このことを明かすことができ、民も喜ぶことができます。そしてこのような偉大な神と偉大な国民は他にないと、主に栄光を期すことができるのです。私たちも主をまっすぐ信じ、御言葉に立つときに、生き生きとした信仰を明かしすることができます。ただし、そのように祝福のうちにあるときには、世やサタンは激しく私たちを損なおうと、さまざまな知恵を凝らして私たちを覆そうとします。すでに、約束の地に近づく中で、バラク、バラムがイスラエルを呪い、失敗すると今度は肉の欲望に捉えて自分たちに取り込もうとして、イスラエルは大変痛い被害を受けました。約束の地に入ればなおのこと、必要に死を拒んで偶像を拝む民がいます。気をつける必要があります。アラノでは、アラノでさえ誘惑があったんですから、 血と水の流れる地、そして偶像がたくさん満ち溢れている地ではなおのこと誘惑があります。イスラエルは神の箱の周りにぐっと集まってですね、目をくらますものが何もない、主しか頼れない荒野にいた時は、その時でさえ誘惑にあったんですから、散り散りになってまばゆい、繁栄する文化、技術、そして、様々な誘惑、それに、なおのことを気をつけて信仰を守る必要がありました。それは私たちが今置かれている社会でもますますだと思います。昔ながらの素朴な偶像は少ないかもしれませんけども、もう趣向を凝らした神様から離そうとする誘惑は、まず美しいもの、便利で快適なもの、美味しいもの、また、心地よいもの、心惹かれるもの、満ちていますね。それらが私たちは、ですから同じように気をつける必要があることを覚えましょう。キリストから目を離さないように、そのことを聖書、新約聖書は教えています。第2の御言葉を守る必要があるのは、今のは祝福を得るためという積極的な理由、第2の理由は主に逆らってしまって神の怒りを買い滅ぼされることがないように。神明の末に出てくる祝福の反対の呪いですね、それをもたらさないためにです。常に、この新しい世代も、試練を経験してました。3節にバールペオルの事件、バールペオルに惹かれて災いを招いてしまったことが記されています。もし主に背いてお言葉に従わないならどうなるか、23節から26節をお読みいたします。新約4章の23節から26節。気をつけてあなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないように、またあなたの神主の命令に背いていかなる形の彫像も作ることがないようにしなさい。あなたの神主は焼き尽くす火、妬みの神であり、あなたが子や孫を設け、あなたがその地に長く住むうちに堕落して、何かの形に刻んだ像を作り、あなたの神、主の目に悪であることを行い、御怒りを引き起こすようなことがあれば、私は今日次のことであなた方に対して天と地を証人に立てる。あなた方はヨルダン川を渡って所有しようとしているその地から追われ、たちまち滅び失せる。そこであなた方は長く生きるどころかすっかり根絶やしにされる。この、死に逆らって呪いを招くことについては使命記 の29章以降ですかね、詳しく記されており、それが実際にイスラエルの歴史で実現してしまったことを私たちは知っています。 新約聖書におきましては、ヘブル人への手紙で、信仰の弱った、クリスチャンたちを励ましています。主の御言葉から離れることは、神様の怒りをもたらし、そして私たちが滅びることになるからと。主は決して私たちをお見捨てにはならないですけども、しかし、御言葉に逆らいながら主の祝福を求めることは無理です。これから民が向かおうとしていますカナンの地は、先ほど申しましたように、あらゆる偶像に満ちております。人間が親しいもの、それらは、もうそれ自体が偶像になるんですけど、それを象徴する偶像がカナンの地に満ちていました。憧れる力を持っている動物たち、さまざまな家畜は収穫を増やしますね。また美味しいですね。また鳥や這うものや魚、人が入っていけない領域に住む力があります。太陽や月や星、高い天にあって自然を司っていました。しかしこれらは神様が作られたものであって、どんなに偉大なように見えたとしても神ではありません。偶像礼拝とは何か、それは欲望だと新約聖書で告げられていますね。それらを拝めば自分の欲しいものが手っ取り早く自分が思うように与えられると信じ込ませて拝ませるのは悪霊の働きです。主は私たちを心から愛し祝福しようとしておられます。しかしそれは主の御心にかなってこそふさわしく与えられるものです。それを自分中心の思いで安易な方法、間違った方法で得させようとすることが偶像礼拝です。それらを神として拝んではならない。それは結局は私たちを損ね、道を誤らせ、欲望の虜にして滅ぼす働きをするからです。気をつけなければいけないと警告されていることは私たちも同じです。さて3番目に思いたいことは、この中にたくさん散りばめられていますけれども、あなた方ほど、イスラエルほど神様によくしていただいた偉大な民はいないとモーセは思い起こさせます。4章の32節から34節をお読みいたします。創世記4章32節から34節。さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を創造された日からこの方、天の果てから天の果てまで、これほど偉大なことが起こっただろうか。このようなことが聞かれただろうか。火の中から語られる神の声を聞いて、あなたのようになお生きていた民があっただろうか。あるいは、あなた方の神、主がエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように、 試みと印と不思議と戦いをもって、また力強い御手と伸ばされた御腕と恐ろしい力をもって、一つの国民を他の国民の中から取り、ご自分のものにされた神がかつてあっただろうかと。出エジプトの出来事は今までなかったものです。強大な帝国エジプトを主がご自身で打ち、そして脱出させ、荒野の旅を守り、ご自身を表してご自身の言葉を与え、しかも生かされている、そのような経験をした民は他にないと。主の愛と主の恵みゆえに、あなた方は主を信じ愛し、主の言葉に従うべきではないか。そのことは今究極の救いをいただいている私たちになおのことではないでしょうか。それは神様を信じている民だけでなく、神様を知らなかったすべての民にも当てはまることです。イエス様が神の御子としてご自分の命を捧げてくださった、あなたのためにと福音は語っています。そのような恵みを受けた民はいるかというと、すべての民がそうなんですけども、それほどの祝福はなかった。イスラエルも異邦の民も旧約時代にはそれを経験してなかったんです。でも今私たちはそれを知って、また信じて、実際にこの恵みをいただいています。キリストの救いは罪の許しだけでも偉大なんですけれども、神のお言葉を守れるように新しく作り変えられ、罪に勝利できます。また神様はご自分の子として私たちを愛してくださいます。そして天国に入るだけでなく、相続するもの、治めるものとして、王とし、キリストと共に治める王として選び召してくださったんです。しかもその救いは決して失われないと確約しておられます。この偉大な救いの恵みゆえに、私たちはなおのことこの方を信じ愛し、この方の御心に従って、この方の栄光のために感謝を持って生きるべきではないでしょうか。先に挙げた二つの理由は、ともすれば慣れてしまい試みに遭いやすいんです。欲望にとらわれると、もっともっと欲しくなる。しかし欲しいものを求めていくと、だんだんと満足がちっちゃくなっていくんですね。当たり前に思ってしまう。またこれは破ると良くないなということも、だんだんとその効力が衰えてしまうところがありますね。慣れてしまうということがあります。祝福はそのことはありません。 もちろんもっともっと知ろうということが必要ですけども、神の恵みは尽きることがないんです。人間が与えるものは限界があります。もうこれ以上無理ですということになりますけど、神様の恵みは尽きることがないんです。ですからそのことをもっともっと知ろうとすれば、私たちは守られます。ぜひ主の言葉を慕い求めて、さらにさらに祝福のうちを、信仰のうちを歩んでいきましょう。ローマ人への手紙の一章の16節、17節をお読みいたします。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。モーセの律法を守るようにと、彼は切々と語りましたけども、律法が証しした福音を知っている私たちはなおのこと、福音を私たちの希望として土台として歩んでいきましょう。天のお父様、どうか私たちがあなたのお言葉を通して、さらに主の素晴らしさと救いの素晴らしさに目が開かれ、お言葉に生きるものと、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。